クロニクル。
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の竹谷聡です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。経営中毒シーズン2第30回です。よろしくお願いします。はい、
30回、
はい、節目の回ですね。
そうですね、はい、30回節目ですね。
なりました。
毎回言ってます
20回も10回も節目って言ってますよね。
そうですよね、はい、まあ、何回続けるられるかなっていうのはね、はい、思いつつやってるので、
毎回毎回が節目ですね、
はい、よかったなということですか、はい、
で前回はですね、苦しい時に社員にどう声をかけるかっていう話でしたね。
そうですね、まあ、社長の難しさ、いろんな悩み課題感がつながってる中でどう解決していくかっていう話でしたかね、
はい、そうですね、はい。で今回はですね、前回のお話は、まあ、メールをいただいて、それにお答えをしていった形なんですけど、はい、まあ、せっかくですね、このリスナーの皆さんからいろんなメールをいただいているので、
はい、
あの今回ですね、あの私がですね、あの徳谷さんにこう課題感をお話しさせていただいて、
なるほど、
それにですね、あの答えいただくという回でいいでしょうか
なるほど、たまにやりますよね。
そうですね、あの第9回でもあのケーススタディ商品の提供価値とは何かっていう回がありまして、
2の9でしたね。
2の9ですね、はい、はい、結構あの回反響大きかったんですよね。
そうですか、
はい、
やっぱり野村さんも悩んでんだっていうのもいいんじゃないですか。
そうですねまあちょっとよりあの一般化してお話ししたいなと思いますけど、はい、
分かりました、
はい、なんで今回はそれでいきたいと思います。よろしくお願いします。まず、今の私の状況をお話しすると、
はい、本当にあれですね、シリアスな感じですね、
はい、そうですね、ちょっとできるだけあの個別的な話をした後に、は
い、
ちゃんと一般化したメッセージになるようにお話ししたいなと。
普通に悩み相談でいいんじゃないですか。
それで言うとですね、はい、まあ一言で言うと、もう本当時間が足りなさすぎて、
なるほどね、
あのこれをやるべきなんだろうなという打ち手は見えているんですけど、その打ち手に対する時間が全く取れないっていうのが、あの目下直面している課題でして、で背景としては、まあ、私今子供が小さくてですね、まだ1歳になってないんですけど、まあ、結構育児にかなり時間を取られてるんですよ。でまあ、保育園には入れられつつあるんですけど、まあ、それでもその保育園に入れてからといって自分の時間がそんな増えるわけではなく、ただまあ子供がちっちゃいとその体力的にも、あのこう子育てにすごくこう吸われていくので時間が、まあ、結構大変、あの、まあ、結構というふうに今こうオンエアなんで言いましたけど、まあ、自分の体感としては尋常じゃなく大変っていうのが結構今こう直面している状況でして、
なるほど、
まあ、なんならその日中はほぼ頭が使えずに、子供が寝た数時間で、頭を使う業務をやっとできて、で、まあ、その結果こう睡眠時間削られていくんで、その睡眠不足が次の日にも続くみたいなことがまあ割と起きていると、で、あとは、まあ、これは大変ありがたいんですけど、はい、ある程度こう案件がたくさん、あのクロニクルとして増えてきまして、まあ、そうするとあのマストというか、まあ、それをこうオペレーションするための仕事っていうのも当然ながら増えていくわけなんですよね、まあ、具体的に言うともう本当にこうあの収録のためにこう台本を書いたりとか、企画を出したりとか、まあ、編集自体は私の場合はその、別の方にスタッフさんにやっていただいてるんですけど、当然だからそのクオリティコントロールをしなきゃいけないんで、
なるほど、
はい、あの成果物をチェックするとか、まあ、要はそのあれですね、ちゃんとあの仕事として成立するためにやんなきゃいけないことっていうのがいっぱいあっていて、でその、まあ、マストのある意味こうタスクで、自分のその数少ない時間っていうのが、あのほぼというかまあ 120% ぐらいのあの消えてしまっているという状態なんですよ。
状態ですか。
はい。
はい、
で、頭ではというか、まあ、それこそちょっと個別的な事情になりますけど、徳谷さんに壁打ち相手になっていただいて、で、その、まあ、事業を伸ばすために、そのこういうことをしていったらいいっていう打ち手が、もう自分としては明確に、あの、2、3浮かんでいて、
はい、
で、もうずっとこれをやろうやろう。で、なんならこう、ちょろっと着手してたりはするんですよ。でも、あのなかなかそれがその形にできないっていう状態が続いていて、で結構なんでしょうね、会社を立ち上げてこれで1年半ぐらい経ったんですけど、あなんか最初の壁に直面したなっていう感じがすごく今自分でしてる状態なんですよね。
なるほどですね。
はい、なのでこっから先多分あの、さらにこう次なる段階に行くには、あこれ多分道なりじゃダメだってことを結構思い始めてるのが最近でして、 じゃあどうしようかなっていうところがですね。これごめんなさい、だいぶ個別具体的ですけど、いやいやいや大丈夫ですか？
わかりました。いやでもめちゃくちゃご自身で言語化されてるので、
はい、
こんな悩みを言語化できてる方の方が少ないので
、そうですか、
それで素晴らしいとは思いますけど、ね、
なんか本当にですね、うん、なんでしょうね、こう、うん、体力が、うん、体力とかこう睡眠不足が、うんうんうん、結構ジャブのように効いてる感じが、
そうですね、
はい、最近すごいしてて、うん、
わかりました、
はい、っていうところですね。
少しまとめると、なので一つ目はやっぱり時間が足りない、はい、まあ、育児のところ他の要因があって、はい、体力面も含めてちょっときついと、
はい、
で二つ目は素晴らしいことでありますけど、いろんなお仕事案件が来ていて、はい、まあ、ストに追われているので、まあ、その仕事があること自体もね、
はい、
普通ではないので素晴らしいですが、
それは本当にありがたいですし、はい、
ただそこに追われててどうしても次の仕掛けというか、はい、やろうとしていることにリソース含めて手が回らないっていう、まあ、どっちもつながってるような感じ、
そうですね、はい、
ですね、
まあ、多分原因の1、原因2だと思うんですけど、
ですよね、
はい、
で 1.5 年経ってこのままではなんというかよろしくないなと思っている
そうです、ね、
ということですね、わかりました。じゃあこれどう解決していくかとちょっとあえて脱線した質問からしますけど、はい、ほっといたらどうですか、解決します？
ほっといたらですね解決しないと思っていて
そうなんですね、
はい、ちょっとその正確に言うかわからないんですけど、うん、まあ、それこそ徳也さんが、うん、その成長しようと思わないと、うん、むしろ成長は下がってきますってお話を以前されたじゃないですか、
うんうんうん、
あの感覚私にもあって、
はい、
まあ、要はその例えば今いただいているお仕事っていうのが、うん、もうずっと未来永劫続くかっていうと、うん、そんなことないと思ってるんですよ、うん、つまりそのアップデートというか、価値をブラッシュアップし続けて、うん、やっと現状維持なんじゃないかなってことを思っていて、
うんうん、
でそうするとやっぱりこうブラッシュアップし続けるためのリソースっていうのは、うん、自分として取っとかなきゃいけないと思うんですよね。
なるほどですね。
でそうじゃなくて今は、うん、もちろんなんでしょうね、こうサボってるつもりは全くないし、
うん、
あとなんでしょうね、こうそのいただいた分というか、うん、そのちゃんとこう価値を返そうとしてるし、まあ、返せてるんじゃないかなとは思ってるんですけど、
うんうん、
ただやっぱりそのじゃあ1年経って2年経って3年経って、うんうん、同じことをやってると、うんうん、どんどんどんどんやっぱりこう会社としては、
うん、
調子が悪くなっていくだろうなってことが見えてるんで、それをやっぱやんなきゃいけないと、
ね、
ブラッシュアップやんなきゃいけないと、
うんうん、
ただそのブラッシュアップをどうしていくかっていうところを、うんうん、今結構なんだろう、最初の壁だなって感じがしてるところですね、うん、
分かります、はい、まあ、1.5 年経ってこういう最初の壁を感じてられてる時点でも比較的順調に進んできたということの裏返しでもあると思うので、はい、
そうですか、
まあ、素晴らしいとは思いますし、ただおっしゃるように今のマストに追われてということはあえて使いますけど、
はい、
こなして追われてるだけだと数年後やっぱり順位停滞してしまうのではないかという危機感もあると。分かりました。おっしゃる通りだと思ってて、
はい、
3ヶ月経ったら時間がめちゃくちゃできるかというと多分そうはならないし、
そうですね、
体力が来月になったら3倍になるかというとスーパーサイヤ人みたいなことはないんで、
そうですね、
むしろ残念なお知らせとしては、はい、加齢とともに体力は一般論でいくと衰えていきますから
そうですよ、ね、
ほっとくとですね、はい、そんなに余力がめちゃくちゃ出るということはやっぱりないので、
はい、
ここどう手を打つか考えないといけないですと、ちょっといくつか質問しますね。
はい、
じゃあ今時間の話とマストに追われてらっしゃったんですけど、どうなってたら望ましいですか、理想ですかというかゴール状態どうしましょう。
やっぱり思うのは、
うん、
まあ、自分がそのトップでいる限りは、
うん、
少なくとも大将トップが、
うん、
次に向けての頭な脳だったり時間だったりのリソースっていうのを確保できてるっていうのは結構必須だなと思いまして、少なくともそれっていうのが、うん、まず確保できてるっていうのは理想ですね。
一つ目、
はい、一つだと思います。
ちなみに はい、どれぐらい次に向けてのリソース確保できてるっていうのはどういう状態っていう感じですか。
理想的には、うんうんうんうん、もう何でしょうね、8割とか
8割、
まあ無理ですけどね
いや、まあ、理想なんで、
はい、はい、これまず、誤解していただきたくないのは、
はいはい、
何でしょうね、既存案件、
うん、
まあ、要はその1回ご縁があった、うん、あって続いてる案件が、
はい、
おろそかにしていいと言ってるわけでは全くなくて、
うん、それは大丈夫です。
これ結構そのニュアンスとして私、うん、 伝え方注意だなと思ってるんですけど、うんうんうん、だからもう新規ばっかりやりたいですと言ってるわけでは全くないんですね、
うん、
あの原則は、いただいた分の価値を返すっていうのが原則だと思ってるんで、
うんうんうん、
あのそれが、やっぱ一番やんなきゃいけないことですと、
うんうん、
価値が返せていると、
はい、
ただ、価値を返すためには、うん、さっき言ったみたいにあのブラッシュアップし続けなきゃいけないと思ってるので、
うん、
なんでかっていうと世の中が変化してるから、
うん、
同じことをやることの、あのなんでしょうね、こうメリットっていうのがどんどんこう、うん、低減していく、
うん、
なんか経済学でやりましたよね、あの収穫なんたらの、うん、
徐々に減っていく、
はい、法則みたいなやつがあったと思うんですけど、はい、あれがあるがために、
うん、
あのやっぱりこう、一番トップの人はブラッシュアップするための時間っていうのを一定割合、
うん、
っていうかかなり割合確保してなきゃいけないなってことをずっと思っていて、う
ん、なるほど、
でそのために、まあ、あのさっき8割って言いましたけど、
うん、
それくらいで、うん、なんかそのやっといろいろブラッシュアップというか、
うん、
要はそのなんだろうな、非定型な仕事っていうのが、うん、非定型ですね、
うん、
な仕事っていうのができていくのかなっていうような感じがありますね、う
ん
う
ん、なるほど、分かりました、はい、じゃあまずちゃんと価値を返し続けることが前提で、
はい、
だ返し続けるためにはちゃんと次に向けてブラッシュアップとか、
はい、
仕込みというかリソースを8割か分かりませんけど、
はい、
非定型のことに一定割合、
はい、
避けているというのがまず一つゴールというか理想ですと。
そうですね、はい、
他はありますか？
他ですか？
要は価値を返すために次のところに、はい、まあ、一定割、8割か5割かぐらい避けていさえすればいいのか、
はいはい、
何か理想状態としてこの要素は必要だなっていうのはありますか？
それで言うと、うん、まあ、その価値を出すっていうところに、
うん、
まあ、その価値とは何かってことだと思うんですけど、
うん、
少なくともその自分たちがやってるからこそ、
うん、
その意味のある、
うん、
あのサービスっていうのをもっとその考えたいなってことは思ってるんですよね、
うんうんうん、
で今のところ、まあ、非常にそのおこがましい言い方ではあるんですけど、
うん、
あのある程度その、まあ、ポッドキャストの世界で、
うん、
まあ、ちょっと知名度がある、
うん、
その私がやっているっていうところで、
うん、
その下駄を履かせてもらってるっていうところが、
いやいや実力ですよね、
まあ、まあでもそうですね、おそらくあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
それをなんかあのなんだろう、私がやってるから下駄を履かせてもらってるというのはもちろん要素としてはありつつも、
うんう
ん、なんかもうちょっとこう強い価値にしていきたいなってことは、うんうんうん、あの思ってるところなんですよね、はい、
強い価値、
はい、
すごいいいと思うんですけど、強い価値っていうのは どういうことですか？
例えば、うんうん、なんだろうな、そのもうクロニクルという、
うん、
そのポッドキャストスタジオで、
うん、
ああ新しい番組が立ち上がったっていうことが、
うん、
まあ、世の中的にも、
うん、
まあ、すごくこうなんでしょうね、インパクトがあって、
うん、
で、それっていうのはまあ引いてはその、うん、一緒にあのビジネスをしてくださっている、
うん、
まあ、顧客のあの皆さんに対して、
うん、
ああじゃあもうあのなんでしょうね、ああ そこでやってるんですねっていうふうに、
うん、ま
あ、その会社さんのその価値も上がっていくっていうようなところですかね、
うん、なるほど、
はい、
じゃあクロニクルの出すサービス番組コンテンツが社会的にインパクトがあって、
はい、そうですね、
クライアントにとっても、
はい、
まあ、インパクトというか意義があるみたいな、
そうですね、はい、
になっている
。でおそらくそれはあの伝えたいメッセージって千差万別だと思うんですけど、
うん、
クライアントさんによって、
うんうんうんうん、
あのまあなんでしょうね、あこんないいよことをやってるんだとか、
うん、
あこんな思いを持ってやってるんだっていうのが、
うん、
まあ、よりこう伝わればいいなと思うんですよね。
了解です、
はい、まあ、それが多分ポッドキャストの価値だと思うんで、うん、
いいです、
はい、
そういう強い価値の番組、はい、サービスが提供し続けられているというのが一つの理想ですと、
はい、 で、 ね、うん、で、その次の要素については、
はい、
これちょっと迷いながら喋るんですけど、
どうぞ
むしろそれを理想に置いていいのかどうかっていうのも、
うんうんうん、
ちょっと今まだ迷ってるところなんですけど、うん、
いいですよ、
まあ、それこそ一、うん、人でリソースが足りないんだったら、
うん、
仲間を増やしましょうって話だと思うんですよ。
そうですよね、
はい、てかまあ多分それがパッと出てくると思っていて、
うんうんうん、
で今まさにこういろんな仲間の方々に、
うん、
あの集まってくださっているんで、
うん、
あの別に一人でやってるわけではないと言うんですけど、
うんうん、
まあ、それこそその前回の方のお悩みじゃないんですけど、
うん、
このクロニクルというものを、
うん、
もっとその伸ばしていって、
うん、
でこう社会にとってこ
う
インパクトのあるものにしていくっていうことを本当の強度、同じ強度で一緒に考えれると嬉しいなというのは思うんですよね。
嬉しいですよね、
はい、嬉しいですよね、
うん、
まあ、これは多分その多分100人いたら100人のトップが考えることだと思うんですけど、
うんうん、
でまあそれも私としては、
うん、
あのただそうするともう一緒にやろうよ、もう人生かけてこの船に乗ってくれよっていう風に、
うん、
あのこっちとしてもその覚悟を持って言う必要があって、
うんうん、
でそこまでの覚悟を自分が持てるのかなっ ていうところは正直今迷ってるところで、
うん
うん、まあ、迷ってるということは多分迷ってるうちは来ないと思うんですけど、だから逆に言うと、そのいろんなこうスタートアップの会社、あの経営者の方で、
うん、
よくそのなんか大企業から、うん、あの移籍してもらって、
はい、
スタートアップに来いよっていう人いるじゃないですか、う
ん、いますね。
その方々すごいなと思うんですよね、
うんうん、
あの要はその人の人生変えちゃってるわけじゃないですか。
そうですね。
でそこまでの覚悟が自分にあるのかっていうのは、
うん、
正直あのなんていうかまだ腹が据わってないところで、
うん、
なので今の、まあ、この、まあ、別に今が悪いと言わないですけど、現状がだから多分そうなっているっていう、
うん、
自分がその選択した結果ってことなんだろうなっていうのは思ってるところですね、う
ん、ちょっとここはあえて聞くんですけど、
はい、
仲間は増やしたいと、
はい、
切ればなんというか作業をやってもらえるだけではなくて、
はい、
私の勝手な解釈ですね、
はい、
本当にクロニクルのことを同じ目線というか視座強度で考えて一緒にやってくれるような、
はい、
まあ、本当の意味の仲間がいるといいよねと、
はい、
いないよりは絶対いた方がいいと思うんです、
はい、
ここに迷いがあるっていうのはどういうことなんですか。野村さんの中での迷い、覚悟がまだっておっしゃってたのは、
まずは、うん、まあ、さっき申し上げたみたいに、
うん、
船に乗ってもらうってことは、
うん、
何かの船から降りてもらうってことじゃないですか。
それはそうだ。
そうですよね、うん、まあ、新卒の方、まあ、新卒の方だったら別の船に乗れる選択肢を捨ててこっちに乗っていただくってことじゃないですか。
そうですね、まあ、機械損失というの
かな。そう、機械損失、ね、まあ、まあ機械費用が発生しますもんね、
う
ん、ね、何かを選択するってことは絶対に機械費用が、
うん、それはもう全てそうですよね、は
い、発生するので、
うん、
いやもうあなたにとってこの船に乗るのがもう絶対にいいですっていうふうに言い切れるかなっていうところがまだ迷いがあるっていう、
うんうん、なるほど、
ところ。
それは野村さんらしいなと思って伺ってたんですけど、
はい、
例えばこういう人になったら覚悟を持って言えるとか、
はい、
こういう条件が揃えばこの人には言えるとかなのか、
はい、
別にそういうことではなくてどんな人であっても本気で絶対クロニクルの船がいいですよとは言えないのか、どんな感覚なんですか。
あ、多分言いやすい人はいるんだろうなと思ってまして、うんうんうん、例えばもうあの私と同じくらいポッドキャストが好きですっていう人は多分言いやすいと思うんですよね、
うんうんうん、
あのまあ、その人の能力パラメーターがどうかっていうのは別にして、
うん、
少なくともその熱意という観点で言うと、
うん、
もう ポッドキャストでしょっていうふ
う
にこう思ってる人は、
うん、
ま、多分まだ言いやすいなとは思いますね、
うん、その違いは何なんですか。その人の人生のある意味で時間を一緒に過ごしてもらうことは変わらないじゃないですか、
はいはいはい、
ポッドキャストがめちゃくちゃ好きか、
はい、
ちょっと興味あるかは差があるとしても、
はい、
ポッドキャストでしょって言ってる人は覚悟を持って言えて、そこまでじゃない人は言えないのは何が違うんですか。
おそらく、
うん、
まあ、これ別にあの失敗するつもりでやってるわけでは全然ないってことを前提に話をすると、
うん、
ただまあ結果として失敗することはあるじゃないですか、
うん、まあ、何が失敗かによりますけど、
はい、そうですね、まあ、まあ全てのビジネスは多分結果として芽が出ませんでしたっていうのはあって、
うん、
で、チャレンジした自分一人が結果として芽が出ませんでしたを引き受けるのは全然苦じゃないんですよ、
うんうんうんうん、
全然苦じゃなくて、まあしょうがないよねと、
うん、
まあ、人生の一時トライしてダメだったねっていう話になると思うんですけど、うん、いろんな人のこうなんだろうな、やっぱこう5年間とか10年間をそこにこう貼り付けちゃった時に、
うん、
あので芽が出ませんでしたっていうと、
うん、
結構なんですかね、言葉が適切か分かんないんですけど、
うん、
その30までに結婚するよみたいなことを言っていて結局なんか別れてしまったみたいな、
うん、
なんか、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
なんか そういうなんか申し訳なさを結構感じるんですよね、うん、
なるほど。
でポッドキャストがもう最初からめっちゃ好きな人だったら、
うん、
まあ、たとえ失敗しても、
うん、
でもまああなたポッドキャストに関われたんだから、
うん、
まあ人生にとっていい時間でしたよねっていう風に言えるんじゃないかなっていうのは、
うん、ね、
はい、
なるほど、
思ったっていうところはありますね。
これちょっとあえて聞くんですけど、
はい、
そんなことを言い始めたらほとんどのスタートアップは将来、
はい、
スタートアップに限らないですね、ほとんどの会社っていうのは将来 100% 成功するって別に何の保証もないし、
はいはい、
うちの会社で一緒にやりませんかっていうことはその方の人生を、
はい、
上振れか下振れかいろいろありますけど、まあ、少なくとも今まで歩んできた人生とは違う人生になることを前提で誘ってるわけじゃないですか、
はい、
でも多くの経営者は別にそれをある意味覚悟というか承知で呼びますけど、
はい、
野村さんの場合はなかなかそこまでは踏み込めないのは何か理由ってあるんですかね。責任をじゃ取らないといけないと思って その人の人生のなんというか、
はい、
当事者感が強いのか、
うんうんうん、
それともやっぱり自分の中でまだやり始めてるけど、はい、このポッドキャストの事業がやっぱりどうなるかのイメージが本音でいくとまだ湧いてないから、
はい、
この緩い段階では呼びにくいなのか、なぜそこまで相手への感度が高いのかなっていうジャスト質問なんですけど、
は
い、
それで言うと多分後者の方で、
うんうん、
ある程度、うん、全部のものは不確実だとしても、うん、要はその完全なゼロも完全な100もないとしても、
うん、
もうちょっと確率を上げてから、
うんうん、
誰かを巻き込むなら巻き込みたいかなっていう思いですかね、
うんうん、
で、確率が低いというか、まあ、別に負けるって言ったわけじゃないっていうのは、もう一回言うと、うん、もちろんもちろん、不確実性が高いっていうんですかね、
うん、
だから振れ幅が大きい状態っていうのは、
うん、
自分だったら引き受けれるんですけど、
うん、
同じようにその誰かに引き受けてもらうっていうのは、
うん、
なんかやっぱりこう申し訳ないなって思いが
申し訳ないな、
はい、最初に来ちゃうんですよね、うん、
それって普通にこれは野村さんに興味があって聞くんですけど、
はい、
なんでそうなんですか。世の中には別に、
はい、
いやいや振れ幅大きいからこそ一緒にやりましょうよっていう経営者もいるじゃないですか。
まあそうですね、うん、確かに、はい、
それ申し訳ないなと思っちゃうのは、
はい、
なんか理由ってあるんですか。
なんでですかね、うん、確かにそうですよね。確かにそういう人種の人もいますよね。
起業家とかそういう人多いですからね。
多いですね。
だからこそ自分たちで作るんだ、一緒にやろうぜみたいな。
はいはいはい。多分ですけど、うん、私が、うん、振れ幅大きいのが、うん、多分そんなに今まで好きじゃないタイプだったんですよね、
うん、ご自身がね、
はい、でなんですけど、うん、ある意味こう独立起業するっていうのも、
うん、
自分の中では確率がちょっと上がったタイミングで、
うん、なるほど、
やってるんですよ。
そういうことですね。
要はその、本当にめちゃめちゃボラティティがどっちにか分からん状態でやりたい人もいるじゃないですか、
うんうん、
でもなんですけど自分としてはちょっと見えてから、
うん、
独立してるんですよね、
うん、
でもまだその自分以外の人にとっては振れ幅がめちゃ大きいから、
うん、いいんじゃないかと。
はい、だから今は本当にだから宝の箱が見つかるかもしれないし、うん、ナンパ戦になるかもしれないっていう状態で、
うん、
船に乗せるのはどうなんだろうなっていうような、う
ん、っていうことなんですね。
ってとこですかね。
はい、石橋を叩いて渡るわけじゃないけど、
はい、
橋も何もあるかわからん中で呼ぶのはさすがにちょっと自分だったら嫌というか気が引けちゃうので申し訳ない
と思っちゃう。そうですね。特にその、会社員をやってる頃の自分だったらそう思うなと思って、うんうん、
なるほどですね。
なんかそのなんだろう、全ての人がその勝ち馬に乗りたいと思ってるわけではないとは思うんですけど、うんうん、はい、でもやっぱ一定確率、
うん、
なんとなくこんな感じのストーリーが見えるんだっていうふうになってから船に乗りたいかなと思って、うんうん、
なるほどですね、
ええ、
これ相手方が別に全然先が見えてなくても、
はい、
これから一緒に作っていきましょうよ、全然いいですよだったらどうなんですか。それでもやっぱり嫌なんですか。
それはですね、うん、結構多分相手方の、
うん、
なんだろう、本当にそう言ってるかとか、
うんうん、
あとバックグラウンドですね、
はい、
家族構成とか、
ね、
そういったものを含めて判断するなと思ってまして、
うんうん、
私結構人の思いは動くと思ってるんですよ、
う
ん、ってい
うことですね、
はい、で、うんうん、ただ仕組みは私強いと思っていて、
うんうんうん、
辛いというかボラティリティが高くても、
うんうん、
永続というか、
うん、
とりあえずその何年間かトライできる仕組みがあるんだったら、
うんうん、
やれるんじゃないかなっていうことを思ってるって感じですかね、うん、
なるほどね、
はい、
だからやっぱり表面上言ってるだけでは変わるでしょってことなんで、
はい、うん、
そこへの本当の思いとか、まあ、何ですかね、私の勝手な推察ですけど家族構成とか置かれてる状況を踏まえて、
はい、
多少ボラティリティが下にブレてもまあなんとかなるというか、
はい、
本人の人生的にそこまでクリティカルじゃないんだったらありかなみたいな、
はい、
そんな感じなんですかね。
そうですね。だからすごい語弊を恐れずに言うと、
うん、
例えば、
うん、
独身であるとか、
うんうんうん、
例えば、配偶者の方が、
うん、
結構その手堅いご職業についていて、
うんうん、
その人自身は、
うん、
最悪ちょっとポシャっちゃっても大丈夫とか、
うん、
まああるじゃないですか、
うん、
でも多分その子供がいる大黒柱の方が一緒にやりましょうって言ってきたら、
うんうんうん、
多分私結構怖いなと思うんですよね、うん、
なるほどね。私から見てるとそれは野村さんがやっぱそういう感覚が強いんだろうなと思っていて、
はいはいはいはい、
例えば世の中でベンチャーに飛び込む人が、
はい、
みんな子供がいないかって全然そんなことはないし、
はい、
大黒柱じゃないかとかっていうとそんなこともないので、うんうん、
はい、
でかつちょっと身も蓋もないこと言うと仮に会社がダメになることがあったとしても、
はい、
まあ、その経験を生かして何かしら就職したりとか、
うんうん、
次のいいキャリアを生んでいく方もたくさんいるので、全てが全て別にその人の人生の未来まで責任を負ってるわけではないとは思いますが、
はい、
野村さんの感覚としてそういうのが強いんだろうなっていうのはまず一つ思いました。
確かにそうですね。やっぱりこれ毎回これ配信すると丸裸になっていくっていう感じですね。いやいやいやいや本当に。
まあ別にそれの感度があること自体は、一つなんというかむしろ経営者としてはレアで、
はい、
経営者さん特に起業家の場合はあんまりそこに思いを馳せず、
うん、
いやいやこれ理解できない方が頭おかしくないですかみたいな起業家はやっぱり多いので、
はい、
自分たちの目指すことがね大事だから、うん、でもそこへの感度が高いのは素晴らしいと思います。なので人を選ぶんだとすると言って一緒にコミットしてやれる人を選ぶんだとすると そこに対して本気度が、まあ、本当の意味で表面上の言葉だけじゃなくてあるかっていう話もだし、まあ、少なくとも野村さんの中でこの人の置かれてるプライベートとかいろんな環境的になんというか野村さんも理解できるというかボラティリティが多少上振れ下振れ下振れしても、まあ、お互い納得持ってやれるよねっていうそこのなんか合意形成がない中で始めない方がいいしそういう形で合意形成して始められるといいんだろうなというのはまず一つ思いましたと。
はい、
あとは不確実なんでもうちょっと見えたらって話だったんですけど、じゃあ 100% にはならない中で、
はい、
どこまでが何が見えたらじゃあもうちょっと自分の中で踏ん切りがつくんですか。
そうですよね、そこですよね。そこは本当におっしゃる通りだと思いますね、はい、うん、いやだから石橋なんて完成しないわけなんですよね。
まあね、しかも時間経ったらまた風化していったりするからね、
そうですよ、そうですよね、
こっちにひびがみたいな、
ありますよね。はい、さっきのその価値の、あの提言の話じゃないんですけど、はいはい、一回作り上げたと思っても、うん、ああもう大丈夫だとはもう多分一生思えないと思うんで、
うん、
いつかって話ですよね、
うん、
そうですよね。でもなんか分かんないんですけど、
うん、
このまま稼働をかけ続ければなんかその、うん、伸びるかもみたいなタイミングと、うんうんうん、まだ探索していって何が当たるかやってるっていうタイミングがあると思うんですよ、
うん、
事業作りって、
うん、
で私の場合は幸いなことにその探索していたとしても、うん、ある程度その、関わってくださってる企業さんが何社かあるので、
うん、
だからそのなんだろうな、会社としての今 その財務とかそういう状態は、うん、そんなに悪くないと思うんですけど、うんうんうん、でもじゃあ、今から、もうリソースを10倍にして、
うん、
もう10倍アクセル踏んだら伸びるかっていうと、うんうん、そこまで確信がないんですよね。
なるほどね、
はい、うん、でそれが ある程度このままアクセル踏んでいけばいけるんだなっていうふうになったら、
うん、
仲間に加わっていただいて、
うん、
でやっていってもいいんだろうなっていうとこですかね、うん、なんかそのそれがまあプロダクトマーケットフィットっていう言葉なのか、
うん
う
ん、
どうかはちょっと今の自分の状況にそう連動してるかどうかはちょっとわからないんですけど、
うん、
でも感覚としてはそうですかね。
わかりました。なのでリソースをまあ投下して要はちゃんと仕組みというか伸びるモデル構造ができていて、
はい、
リソースなりこの延長でもうちょっと突っ込めば一定成長していくという蓋然性というのかな、
はい、
角度が自分の中で見えたら、
はい、
いいかなっていうことなんですかね。
そうですね、はい、
そもそもスケールというか成長させたいんですか。
あそうですね、そうですね、ですね、面白いですね、面白いってか本当にあれですね、やっぱりこう丸裸になりますね。少なくとも、今よりは成長させたいですね、
うん、
成長させたくて、
うん、
でまあこれも前どっかでポッドキャストの価値の時に言ったかもしれないですけど、
うん、
まだまだ全然ポッドキャストというものの価値は世の中に知られていないと思ってるので、
うんうん、
で YouTube が、うん、まあほぼ全国民が今全国民ってわけじゃないですけど、まあかなりの割合、
うん、
半分以上の国民が見てると思うんですけど、
うん、
ポテンシャル的には全然その YouTube 見ると同じくらい、
うん、
音声で何かを聞く、
うん、
ポッドキャストを聞くっていう行動習慣は、
うん、
根付いてもいいのになと思ってるんですよね、
うんうんうん、
それくらいの価値があるコンテンツだなっていうことは思ってまして、
はい、
でそれには全然足りてなくて、
うんうん、
でそれがなんか実現するような世界までは行きたいなっていうのは思ってますね、う
ん、それどれぐらいの世界とか規模感なんですか。
会社の私の会社
で会社でもいいしそのサービスの提供でも、はい、なんかポッドキャスト聞いてる人でもいいんですけど、
まあ、例えばなんですけど、
うん、
今日本で多分ポッドキャスト聞いてるのって1000万人ぐらいなんですよね、
うんうん、
1000万人ぐらいで、まあ、1000万人って言っても、
うん、
なんでしょうね、まあ、結構その 音声が聞いてるのが多分1000万みたいな感じなんで、うん、そこには多分ポッドキャストだけじゃなくて、うん、あのライブ配信の音声とかそういういろんなものが含まれて1000万、
うん、
ってことで言うと、まあ、日本が1億人だとすると、うん、まあ、少なくともその5000万人ぐらいは、うん、ポッドキャストを普通に聞いてますっていう世界は、
うん、
あの目指さなきゃなって思ってますね。
その5000万に対してクロニクルさんはどのぐらいの存在とか提供価値になってたらいいんですか。
どうでしょうね、まあ、あの、あそこが作ってるねっていう風に、うん、多分最初に想起されるような、まあ、
第一
想起されるっていう、うん、まあ、それがその売り上げでいくらなのかっていうところまで全然落とし込めてないんですけど、
うん、
少なくともその、なんでしょうね、例えば、自分 の、 あの田舎の両親も、
うん、
YouTube って言葉は知ってるんですけど、
はいはい、
ポッドキャスト言葉はほぼ知らないわけですよ、
うん、
まあ、私がやってるんで最近知ったみたいな感じだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そういう人も含めて、うん、あのポッドキャストってあはいはいあれねっていう風になって、でクロニクルって あれでっていう風な状態になったら、
うん、
まあ、なんか一つ達成したかなっていう感じはしますけどね。結構私の考えとして、
うん、
その事業計画を、何十億っていう風に作って、
うん、
なんでそれに向けてどういう風に逆算していこうかっていう発想よりも、
うん、
年間で例えばその 1.5 倍ぐらい、
うん、
だから成長率 50%、 150% だと思うんですけど、
うん、
っていうのをその定期的に、定期的というかその毎年毎年、
うん、
あの積み上げていくにはどうしたらいいかっていうような考え方を今のところはしてるんですよね。
なるほどね。
はい。でそうするとなんかその掛け算掛け算掛け算っていうふうにしておくと、
うん、
なんか10年後にはなんかそのなんていうかこう、複数億円になりますみたいな感じになって。
うん、
でその 1.5 倍っていうのは、
うん、
あのまあ、当たり前ですけどどんどんどんどんハードル上がっていくんですけど、
うん、
あのなんだろうな、少なくともその時には、基盤はできてるはずなんで、その、うん、前年何億達成したっていうような、
うん、
何千万なり何億達成したっていう基盤ができてるはずなんで、
うん、
その結果、自分の時間っていうのが、
うん、
その何割か新しいものに使えているとしたら、
うん、
その時にあのその次に向けてのやつっていうのを施策として、
うん、
考えれるんじゃないかなっていうような、
うん、
だからそのどっちかっていうとその状態がやっぱ大事っていうような感覚ですかね。
なるほど、ね、
はい、
分かりました。ちょっとここは本当は今日は時間ないですけど、
はい、
もうちょっと一緒に具体化できてもいいかなと思ってて、
はいはい、
ポッドキャストが素晴らしい価値があるっていうことは私も共感しますし、
はい、
クロニクルさんはその思想にのっとって創業してると思いますし、
はい、
その中で第一早期を取って、まあ、田舎のご両親も知っていて、なんていうか一定のインフラぐらいになっている、その中での主要な存在になっているっていうのは感覚としては理解できますと、
はい、
じゃあその状態が、まあ、上り方として 150% を毎年続けていくのも一つだと思いますけど、
はい、
じゃあそれだけなのかとか、多分量的な話も質的な話もあるでしょうし、 150% って言ってもなんていうか売上だけなのか視聴者なのか、
はい、
150% はなんかかける5年と10年だと全然違うし、
そうですね、
なんかこのあたりはもう少し一緒にまず具体化できたらいいかなとは思いました、
はいはい、
が、まあ、今の延長だけではやっぱりダメだと思ってるっていうのも分かりましたし、ただ量だけ増えて質がいまいちなものがなんというか世に出るっていうのは野村さんはあんまり好きではない、
ね、そうですね、
ですよね、
はい、好きじゃないですね。だからやっぱりあの多分私がそのプラットフォーマーを目指さずに、
うん、
コンテンツメーカーでいる理由はやっぱそこですね。
多分自分がプラットフォームで、
はい、
まあ、プラットフォーマーでポッドキャストがもうちょっとメジャーになるんだけれども、
はい、
別にクロニクルが作ってるコンテンツは全然誰も知らんわっていう状態はあんまりお好きではないんですかね、
はい、そうですね、あの、うん、やっぱり、うん、なんでしょう、これは多分私の出自でもあると思うんですけど、
うん、
あのプロが作ったコンテンツはやっぱりちゃんと価値があるぞっていうことを、うん、
なるほどね、
あの示したいなっていうのは思っていて、
ね、
で、まあ、もちろんそのなんだろう、誰でも発信できる時代で、
うん、
まあ、その本当にこう例えば放送とか出版っていうのを一部 の、 あの規制された企業しか、
うん、
まあ、出版違いますね、まあ、新聞とかもそうですね、
うん、
あの規制された企業しかできなかった時代はあんまり健全じゃないと思ってます、うん、だから誰でも発信できる時代になって本当に良かったと思うんですけど、
うん、
であるがかだからこ そ、 そのやっぱりこうちゃんと作ってるぞっていうことの価値はもっと世の中に認められたらいいのになっていうのは思ってるんですよね、うんうん、
世の中の量的にポッドキャストが認知されたり意味があるのもそうですけど、
はい、
プロが作ってる価値の素晴らしさというか、
はい、
違いもちゃんと認知してもらいたいし、その 主たる存在感あるプレイヤーとしてクロニクルはやっぱりいたいっていうのはあるんでしょうね。
はい、いやすいませんこれ今日1回分でやりきる予定だったんですけど、はい、もう時間来ちゃいましたね。
そうですね、はい、盛り上がりましたね。ちょっとじゃあ普段と逆ですけど、はい、私ラップアップしてみていいですか。
お願いします。
そもそも最初でいくと、はい、今時間足りないよねっていう話がある、はい、育児とか含めて、案件があるのはいいことですけど、はい、マストに追われてますねと。よって未来に向けてというかやろうやろうとしていることが形になってないという課題感がありましたという前提でしたと、
は
い、
そうですね、
はい、実はまだ今日何の解決策もまだ出てないんですけど、はいはいはい、それは続きには次回にするとしまして、私が問ったのは、はい、じゃあ一旦それは理解したんですけど、そもそもどうなったらいいんでしたっけっていうゴール感を一緒に目線合わせしましたよと、
はい、
でそうするとゴールの0番って言った方がいいのかな、ちゃんとまず価値は返せる、はい、返し続けてる状態がないことには始まりませんと、
はい、
あとゴールの、まあ、さっきの0出すと1つ目として、次に向けてちゃんとリソース頭を使えてる状態、非定型のところにですね。でこれがやっぱりちゃんと持続的に広がっていくような構造 でその結果としてやっぱりより強い価値を返せている、
うん、
まあ、クロニクルとしてもクライアントとしてもですね、で意味のある知名度になってる、まあ、そういうことをやっていく上でも次に向けての仕込みをやらないと、今のマストに追われてるだけだとちゃんと価値すらも返せなくなるんじゃないかというのがありますと、
はい、
であとゴールのもう一個としては2つ目かな、0、1、2で2で仲間を増やすっていうのは選択肢としてはあるのかなっていう、
はい、
話があり、本当の強度覚悟でやれるような仲間がいたら一つ理想ではあるが、ここで結構出たのが、じゃあ本当に仲間を増やしたいのかとか、そこへの野村さん自体の意思強度みたいなものが結構つながってるなっていう話があったというふうに認識してますと、うん、結局野村さんの価値観生き方として極めて不確実なボラティリティ、ブレ幅が高いものにジョインするというのはやっぱりご自身も若干の躊躇もあるし、はい、そこに引き込むということにも責任も含めて躊躇もあるので、うん、じゃあやっぱりもう少し基盤ができるというか先が見える手からじゃないと呼べないよねと。じゃあそれっていうのは一定モデルなり仕組みができてて、スケールする構造があってリソース突っ込めばいけるかなになったらまだ呼べるかな。あとはそのご本人としてちゃんとこの本気の意思とか強度とか置かれる環境的に、まあ、それでもこのフローに来るというか一緒に野村さんとやりたいと本気で思えてるかっていう話はもちろんあるんですけどっていう話でしたと。で最後出たのが、じゃあなんかどうなったらいいのっていうところのもうちょっと解像度上げると、ポッドキャストがやっぱり社会的に認知されてその価値が分かっていて、5000万人か分かんないですがぐらいが使っていて、クロニクルはその第一想起される存在プレイヤーであり、でもやっぱりそこはちゃんとプロの価値を示するような存在でないといけないねっていう話がまず分かりましたと、
はい、
すみません長くなりましたが、まずここまでは野村さんどうですか。
そうですね、いやもう本当におっしゃる通りですね、おっしゃる通りとか私の口から出てきた言葉なんで、その通りですね、はい、
ですね。
でただちょっとあれですね、多分ラップアップをしていて自分で気づいたんですけど、うん、多分いろんなレベル感の話が少しごちゃっとしてるんで、うん、まあ、これをそのまあ、後半もし解決編があるとしたら、
う
ん、まあ、こうどこにフォーカスを当ててやるかっていうのはちょっと考えなきゃいけないなっていうのは思いましたね、うん、多分私の喋り方があんまこう構造化されてない喋り方をしてしまったんで、
いえいえ全然大丈夫だと思いますが、はい、そうですね。なのでこの中長期のゴール感の具体化もありますし、当面短期のゴール感をどうするかと、あとその背景というか課題を踏まえてどうするのか、単純に頭数さえ増やせばいいってもんでも今の話だとないと思いますし、
うん、
結局最初出た時間が足りないとかマストに追われてるってことの解決策はまだ出てないけど、目先それが解決したらじゃあその先の今おっしゃったような未来に行くかっていうところも、まあ繋がるような気もしつつ繋がんないような気もしつつなんで、後半戦やるんだよ、ちょっとそこを一緒に具体化少ししてみますか。
そうですね、はい、
ご相談コーナーの感じですね。
すいません、本当リスナーさんの皆さんには大変恐縮ですが、これ2週にわたってこれをやることになりましたね。はい、
いやでも実際経営してると悩ましいこと多いですし、
はいはい、
今の課題感もごちゃごちゃするし、ゴール感もごちゃごちゃするし、時系列もなんかどっちが短くてどっちが先かとか、
はい、
悩ましいのはこれはもう全経営者同じだと思うんですよね。事業の話もあれば人の話もあればみたいな話は、まさにこういうあの野村さんおっしゃったようなことは、テーマだったりレベル感時間軸が違ってもほとんどの経営者さんが抱えていることだと思うので、これはこれで非常に面白いのではないかなというふうに思うので、よければじゃあ次回で解決編やりますか。
そうですね、はい、ではわかりました。ではですね、続きは次回いきたいと思います。
交互期待ということで、
はい、よろしくお願いいたします。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X、旧Twitter に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載ありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。